第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは移住定住の取り組みについて、富岡プラス移住相談担当の逸見珠美さんにお話を伺ってまいります。逸見さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
まずは富岡プラスについて改めてご紹介いただけますか。
はい、富岡プラスはですね、誰が元気になり、誰に感動を与え、誰と誰がつながるかを追求する復興まちづくり会社です。つながりに創造を加えて新たな町の魅力を創出するため、地酒日本酒の開発や視察研修受け入れ、地域住民のコミュニケーションの場などを作る活動をしています。
そんな中で移住相談担当を逸見さんはされていますが、どういう取り組みされてますでしょうか。
はい、今はですね、移住の受け入れ体制を、作るということで、住民の方々に、今移住者との関わりとかどうですかとか、そういうことを聞いたりですとか、あとは座談会などの開催を行っております。
逸見さんは担当されてどれぐらい経ちますでしょうか。
ですね、私は今年の7月にこちらに入社したばっかりなので、本当に数ヶ月といいますか、っていう感じなんですけども、はい、
慣れてきましたか。
はい、だいぶおかげさまで皆様のお世話になりまして、慣れてきました。
ここのところのこの移住定住される方増えてきてるんでしょうか。
そうですね、お仕事で来られる方も多いんですけども、少しずつ町にこう住んでみたいという方が来ているという感じですね。
その魅力を発信する取り組みとして、今月2日に東京で、新宿でフェアが行われたそうですね。
はい、富岡町でブースを出しまして、130から40ぐらい の全国の自治体がたくさん来ていたんですけども、その中で富岡町を選んで来てくださった方々もいらっしゃいまして、はい、具体的にこう移住をしたいっていうような思いを持って相談に来てくださった方も何名かいましたね。
どんなことを現地では表現されたんでしょうか。
そうですね、富岡町で の暮らしぶりなどもお伝えさせていただきましたし、あとなんていうんですかね、お野菜ができたらこう電話がかかってきて、野菜がさつまいもできたから取りに行こうなんて言ってこう来てくださるような、こういう近所付き合いみたいな、そんなようなこともあるんだよっていうことをお話しさせていただきました。
実際に富岡に来てくださった方もいらっしゃったそうですね。
そうなんですよ、ちょうど私たちの事務所を出ようとしたら、新宿のフェアで出会ったご相談に来てくださった方が、富岡町遊びに来ましたなんて言って来てくださりまして、はい、ちょっとびっくりしました、早速だったので、はい。
ところで逸見さんは富岡町ご出身じゃないそうなんですが、どちらですか。
ですね、私は東京都大田区の出身になります。はい、
どういうきっかけで富岡に来られました。
ですね、震災がきっかけではあるんですけども、富岡町から東京に避難してきた子どもたちの学習支援のボランティアなどを学生の時にやっておりまして、あと放射線とか原子力の勉強を大学の方でしていたので、実際現地の方はどうなっているのかという興味と、あとそういう、富岡の人々とのつながりができたので、それを持ってこちらの方に来たいなと思って来ました。
実際に富岡に来られてからはどれぐらいの月日なんでしょう。
はい、富岡に来てからまだ私は2年ぐらいしかいないんですけども、はい、
いいところはどんなところですか。
そうですね、なんて言いますか、私今一軒家に住んでるんですけども、ガレージですぐバーベキューしたいねなんて言ったら、こうすぐバーベキューしてできて、それでいて自分で作っ小さな畑をやってるんですけども、そこで採れたての野菜をすぐにこう、ピーマンとかナスとかが採れるので、それをバーベキューでなんかすぐ食べれるとか、そういうような小さな幸せといいますか、そういうのが楽しみですね。
富岡プラスでは座談会も行ってるんですか。
はい、移住定住を考える座談会ということで、地域住民の方々も含めて、あと今もう移住してきている人も含めて、私たちの町をこう移住者も含めてどういうふうにしていきたいかということを考える座談会を開催してます。
最近の座談会で心に残ったこと、印象に残ったことあります？
福岡県福津市っていうところからゲストの方を招いて、移住をそういう先進的にやられている方を招いてお話をお伺いしたりとかもしたんですけども、すごく印象的だったのは、誰でもいいわけじゃないっていう話で、誰でも来てくれっていうわけじゃなくて、地域を一緒に作っていけるような人、地域をすごく興味を持ってくれるような人と一緒に作って、町を一緒に作っていきたいねっていうようなことが印象的でしたね。
それではラジオ沖の皆さんで、福島県内外移住希望の方にメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、ですね、富岡町は本当にすごく何か特別なところことがあるとかそういうところではないんですが、でも畑を一緒にできたりとか、普通に暮らす毎日の日々がすごく楽しく暮らせるようなところなんじゃないのかなと私は思ってまして、はい、なのでそういう日常を楽しく日々を幸せに暮らそうって言いますか、そういうような方々を求めてます。はい、
今月は移住定住の取り組みについて富岡プラスの辺見珠美さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、変わりまして富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報をスタジオからお伝えしてまいりますが、
はい、
ウェブ配信も随分いろいろと増えてきまして、
今もう時代はそういう時代ですよね。
そうなんですよ、富岡の今恵比寿小市の歴史ということで、これ実は配信が行われます、11月1日月曜日から富岡の今恵比寿小市の歴史録画配信ということで配信が始まります、そして11月11日の木曜日は午後6時から鎮魂厄払い花火の生配信も行われるということでございますので、これは富岡町の公式 YouTube チャンネルと検索していただければ詳しいことが分かるようになっておりますのでよろしくお願いいたします。で、動画を見るのがこれすごいんですよ。実は動画を見ますとなんと、プレゼントがもらえるかもしれないということで、
ってことなんですね。動画を見て送って当てようと、
そういうことでございます、これも含めて、この富岡町公式 YouTube チャンネルご覧くださいませ、それからですね、常磐線スマホスタンプラリーというのが現在行われております。10月いっぱいなんですけれども、駅にスタンプが設置してあったり施設にもスタンプが設置してありますので、これで、C 賞20名は各エリアのスタンプ2個ずつ集めるだけで特産品などの詰め合わせとか、それからコンプリート賞なんてオールコンプリート賞なんていう賞もありますので、ぜひ常磐線のスマホスタンプラリーもご参加くださいませ。さあ、この放送後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますのでチェックしてくださいませ。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。